サンバテクノス IR セミナー in 福岡。この時間は2月4日に福岡で開催したサンバテクノス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード8137東証プライム上場サンバテクノスの IR 活動の一環としてお送りします。
サンバテクノスは電気・電子・機械の3部門を持つ産業用エレクトロニクス・メカトロニクスの技術専門商社です。国内28拠点、海外はアジア、アメリカ、ヨーロッパ12カ国、28拠点のグローバルネットワークを展開し、3部門の最新技術と優れた製品情報で付加価値の高い商品、技術、ソリューションを提供しています。それではご紹介しましょう。証券コード8137東証プライム上場、三和テクノス代表取締役会長兼社長の田中宏之さんです。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。聞き手はラジオ日経解説委員の鎌田新一記者でお送りします。ではよろしくお願いいたします。
皆様お越しいただきましてありがとうございます。ラジオ日経の鎌田でございます。私はいつも三和テクノスの田中社長に、設備投資、産業界の設備投資の動向ですとか中国のロボット投資の状況ですとか、さまざまなことを勉強させていただいております。で、今週株式市場で三和テクノスの株価非常に大きく上げました。月曜日はプライム市場において上昇率がトップになりました。今までの今年度の年間配当金40円の計画だったものを90円に引き上げるということを発表して大幅高となりました。時価総額が根本的な変化の時期を迎えているというような、そんな認識を私自身は個人的に持っております。田中社長のお話は皆様の投資において非常に実り大きい内容になると思います。ぜひお聞きください。それでは田中社長よろしくお願いします。
はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、皆さんにぜひ当社の株の魅力を感じてもらいたいと思いまして説明会をさせていただきたいと思います。会社ってどんな会社なのかだとか、どういうことをやってるかだとか、どういう事業領域なのかということをお話し今からさせていただきます。本社はですね、東京の東京駅の近くに八重洲っていうところがあるんですけど、そこのスクエアガーデンに本社を構えております。実は今日この福岡の遠隔を、会社の遠隔をちょっと話させていただきます。福岡支店を作ったのが今からちょうど65年前です。で、当社はですね、1949年、今から70何年か前ですね、もともと九州のですね、安川電機の安川大五郎さんという方が安川電機のこう設立をしたわけなんですけど、当社の創業者が大五郎さんにいろいろこう、なんていうんですかね、可愛がっていただいたとかっていうことで、戦後安川電機のモーターの販売から始まった会社でございます。そんな意味で最初に作った拠点が福岡支店が最初にできたという歴史がございます。で、そういうこと、その当時が1949年から60年が、日本の、復興の時代って言ったらよろしいでしょうかね。当時からインフラだとかそういうことを我々こう、うちの会社は手がけてきたということです。で、70年から80年になりますと、バブル経済になりまして、当社もですね、各地に国内の支店を充実してきたという状況でございます。で、1990年から2000年はバブル経済といわれる時代に入りまして、95年かな、シンガポールを皮切りに海外展開をずっと進めてきましたということで、2020年から、IT の時代という形で、そういう時代に乗ってやってきました。ではどういう専門商社といって、なかなか我々の仕事っていうのはですね、皆さんにご理解いただけませんので、商社っつっても例えば住商とか丸紅とかそういう大手商社、総合商社っていうんですけど、彼らは原材料のプランを、なんていうんですか、川上のところを抑えて という大手商社なんですけど、我々は専門商社と言っておりまして、具体的に言いますとなかなか皆さんにご理解いただけないんで、ちょっと具体的に話していきます。仕入れ先がちょうど九州だから、まあ、分かりやすいですけど、安川電機さんのものをインバーターだとかサーボモーターというものをいろんな工場に売っていくと。なかなかそういう産業機器っていうこと自体もなかなか皆さんにこう表につかないんですけど、 B2B って言いまして、事業所から買ってまた事業所に売るという形で、テレビを作ったりカップヌードル作ったりという、カップヌードル売ったりっていうんじゃないんでなかなか分かりづらいんですけど、まあそういう形態でありますということでございます。もうちょっと深掘りをいたしますと、当社の中で電気部門、電子部門、機械部門というふうに分けてやっておりますけど、電気部門の扱っている商品がシーケンスコントローラーだとかサーボモーター、インバーターで、電子部門で扱っているものがスイッチングレギュレーターだとか、まあ、なかなかご理解いただけないようなものなんですけど、まあ、簡単に言うといろいろ産業機器に組み込まれるものです。で、機械部門が扱っているのが、これになると若干目にすることがあるかもしれませんけど、いわゆる産業用ロボットだとかベルトコンベヤーとか、これは工場の設備そのものを扱っているという形でございます。主要なお客様に半導体製造装置メーカーのお客さんだとか、まあ、日本のさまざまな産業系のお客様にお買い上げいただいているという内容でございます。さらに我々の仕入れ先が実はお客さんでありますよ、または我々のお客さんが仕入れ先でありますよということを表しておりまして、双方向取引が我々の一つの特徴であるということもご理解いただければと思います。で、お客さんがだいたい2900社、仕入れ先が1900社と、まあ、これは取扱量の少ないところも全部含めての数字ですけれど、このような状況でございます。もうちょっとじゃあ身近な例でお話ししたいと思います。例えば産業用ロボットを扱ってますよと申しましたけど、これは実は自動車の生産ラインに使われます。だからこういうものが自動車を作っていくというふうにご理解いただければと思います。で、一方ですね、これセンシング、センサーを我々は車に入れておりまして、身近なところでは皆さん車乗っておりまして、自動ブレーキかかるかと思うんですけど、自動ブレーキもただ止まるんじゃなくて前との距離を見て自動車がブレーキかけると、そういう意味でございまして、実は当社が、まあ、某 T 自動車にその自動ブレーキのその距離を測るセンシングのところを入れていると、したがって世の中の安全をそこで貢献しているという内容でございます。あと九州にも名前言っていいと思う、 TOTO さんというウォシュレットですね、のトップ、ウォシュレットは TOTO さんの商品名なんですけど、ここに着座、座った時のセンシングのセンサーだとかお水の出る出し方とか、そういうのは当社が入れさせてもらって、世界の日本中の温水洗浄機に役立っていると。はたまた街にあふれている自動販売機ございますね、こういうところのスイッチのランプだとか後ろのバックライト、あとセブンイレブンのですね、皆さんコーヒーメーカー、結構おいしいんですよ、100円ちょっと値上がりしたかと思うんですけど、セブンイレブンでカウンターに置いているコーヒーメーカー、あれも当社が入れているということで、あとカップヌードル、先ほど申しましたけど、これのどん兵衛の油ございますね、きつねどん兵衛かな、油は実は当社のロボットでどん兵衛の油をこう入れているということで、まあ、何言いたいかというと、なかなかこうやって喋るとご理解いただけるんですけど、なかなか我々のものだけ言っても全く理解されなくて、この株価もですね、商社株ってのは全く人気なくて、日本の日経平均の PR がだいたい平均が今12倍ぐらいなんですよ。で、当社がまだ6倍しか評価されてなくて、だからもっと皆さんに評価していただきたいと、こう声を強く、こういうこといろいろ世の中に役に立つことやってますと。で、九州の地区ではそういうことで安川電機さんがのものを売らせてもらってますし、はたまた安川さんにも大量に買っていただいているということ、あとはこれも九州にあるんですけど、サムコという長崎の方にあるんですけど、ここは半導体のウェハーを作ってまして、でそこに当社がこのウェハーの研磨機を入れているだと。 であと自動車ブリヂストンも実は久留米が本社でございまして、タイヤの精製機を当社が入れていると、その他今申し上げました TOTO さんだとか、という形で九州のこの地元のお客様にも大変お世話になっているという状況でございます。その他の拠点ですけど、国内で29拠点、九州は福岡支店と熊本、長崎、広島も当社の中では九州の入れてまして、あとは九州サービスセンター、北九州、大分という形で九州福岡支店の管轄でやっております。その他は、最近ではですね、スマート営業所という名前で、これはですね、日本は結構ですね、地方に超優良な会社がいっぱいございまして、その近くにものすごくコストを抑えたセールスだけのオフィスを出して、で事務処理は本店の方でやろうと、まあつまり DX ができる、リモートワークができるもんですから、そういう形でスマート営業所というのを最近各地に、ここ2年間で各地に出しまして、長岡、金沢、滋賀、甲府、四国の新居浜で北九州という形で、これは最近の DX ができた賜物で、セールスだけを置いてバックの仕事は本店でやるという形で、何言いたいかというと、ローコストでオペレーションしてお客様の近くでサービスしようと、でこれ大変お客様に喜んでおりまして、非常に今この辺が当社の売りになっております。でその他、海外の方が、先ほど司会の方が20何拠点とおっしゃってくださったんです、実はどんどんこちらも拡大しておりまして、31拠点ということで、でこの今月かな、インドの方もですね、登記を済ませまして、おそらく事業展開を4月か5月ぐらいにはスタートさせるという形で、ヨーロッパの方がフランクフルトとリュブリアナっていうところですね、ちょっと話が脱線しますけど、スロベニアっていう首都がリュブリアーナでございまして、これトランプさんの奥さんが結構美人が多いところでございまして、まあここロボットのですねハーネスなんかを作る拠点にしております。でその他アメリカはロサンゼルス、ケレタロはメキシコですね、シカゴ、グリーンビルということで、あとはASEANは多数で、中国も多数という形で、海外の拠点も充実している状況でございます。はい、それでは、そのような形で第11次、の中期経営計画を、進めているところでございます。そのポイントだけお話しします。まずですね、当社は創立以来ずっとこの売上至上主義でやってきました。で、まあ、商社ですからとにかく売上を上げていこうという形でやってきたんですけど、もうね、売上ばっかじゃやっぱいけなくて、我々も技術力を高めて営業利益を重視しようということをこの2年前から進めておりまして、そういう形で目標を2024年度までに営業利益を70億円、売上高1950億円をやろうということの数値目標を掲げております。ではどういうふうにやって進めるかということになるわけですけど、この3つの成長戦略を掲げておりまして、簡単に言いますと、我々のお客様で特に成長するであろうというところを6個のカテゴリーに分けております。1つはです、半導体製造装置、これはいわゆる IC とか半導体を作る機械です。でこれは世界でも日本は冠たる技術力を持っておりまして、最近ニュースでも中国がこの日本の半導体製造装置を大量に買いたくてしょうがないんですけれど、アメリカがそれをブロックしていると、つまり技術が中国に流出するということでございまして、それは日本が世界で今現在も最大に力を持っている産業でございます。でここに、まあ、当社の今売上比率が 13% ぐらいありますけど、ここをさらに強化していこうというのが一つ。あと二つ目がロボットマウンター高切開、これはもう説明不要ですけど、これから人で人件費がどんどん上がってましてね、産業用ロボットっていうのは実はほとんどが自動車産業が使っております。で随分と前から一般のところにもロボットロボットロボットと言われてきてるんですけど、ほとんどロボットとは言ってる割にはパートさん使った方が簡単にできちゃうとか、 そういうのが現状でございまして、しかしこれだけ円安になって海外からの労働者もなかなか来ない、日本の人手不足、人件費高騰ということで本格的なロボット時代が来るであろうということで、ここにも注力しております。あと工作機械、これもこれ愛知県の方に集中してるんですけど、マザーマシーンといいまして、もう機械を作る機械、これ工作機械ですけど、これも日本が簡単力を持っている産業でございまして、こういうところも我々の得意としている分野で、まあこういう、あと車の車載、先ほどの自動ブレーキだとか申し上げたと思いますけど、こういうところを 1,2,3,4,5,6 個を我々は成長カテゴリーと位置づけまして、そこに専門の販売セールスを特化しておくということが、まあ今回の成長のシナリオとして進めているところでございます。ではどういう感じで予想しますかということですけど、今新聞などでですね、直近はですよ、半導体の記憶メモリーっていうんですけど、メモリーの値段が下落して、今半導体の業界がブレーキかかってるということは新聞によく書いてるかと思います。で一方ロジックとかいうメモリとは違う半導体なんですけど、これは自動車などに使われているパワー半導体、これはまだ依然と不足しているということも新聞などに書かれておりますが、それを作る半導体製造装置は2年も3年も先の投資を始まないと作れないわけなんです。だから目先の半導体今足りない、あ余っちゃった、下落してるっていう話が新聞に書かれてますけど、まあ、将来的にもだって全く半導体は足りないというふうに業界では言われておりまして、ここは今後矢印が真上に向かって進むであろうと、現状はこの雨のような状況でございます。で、まあ、ロボットマウンターは、まあ、矢印工作機械、まあ、こんなような見方を当社はいたしていますという状況です。で、まあ、それを数字的に現実的にどうなのかということで、まあ、注目していただきたいのが、これ当社の業績のところをカテゴリー別に、やはりこの半導体製造装置というところがずっと急成長しているというところです。でこの FA 装置というのは、この我々の主戦場である、一般産業機械、これもずっと増えているとこういう状況でございます。それと2つ目は、この海外戦略ですね。まあこれは中国とアジア、欧米というふうに3つに分けまして、それぞれに独立した形で地域ごとにの戦略を持ってやっていこうという形で今後ともやっていく予定でございます。これは今海外全体の売上比率が2020ちょうど 40% 弱でございます。で当社は残念ながらですね、海外のお客様も日系のお客さんが多いんですね、我々海外出てても。だからしたがって今後の課題はそこの現地のお客さんですね。でそこに強化していこうと。で日系のお客さんが多いもんですから、海外の売り上げもかなり増えてるんですけど、日本の本国の本社の売り上げも増えるもんですから、比率がこうあまり上がらないということで、一つのバロメーターとしてここを 40% 以上に持っていこうというところを今進めているところでございます。あとは、まあ、持続可能な形で脱炭素だとか、こういうことをやっていきましょうということです。ポイントだけを申しますと、この70億円は先ほど申しましたのと、まあ、これだけですね、エネルギー価格が上がったり、世界中でですね、脱炭素っていうのは言われてまして、我々商社ですから工場を持っていないので、自分たちで工場の動力を減らして脱炭素を貢献するというのはなかなかできないんですね。でちなみに東京の方の本社で1年間で A4 の紙を100万枚減らしました。でもこれってすごくいいことなんですけど、カーボンの CO2 が7トンしか削減できてないですね。でこれ自動車の電気化にすれば7トンは簡単に達成できる数字です。だからこれは社員のこのなんていうんですか、モチベーションというかね、みんなでやろうということを今重視してます。で一方我々が先ほど申しました通り、インバーターだとかそれをすることによってエネルギーを減らすことができるんで、自分とこの減らすよりも よそで売って社会貢献する減らすの100倍を目指そうという形で進めているという内容でございます。あと、まあ、あの女性の管理職をですね、今、8% ぐらいかな、今やっぱ世の中的にも多様化で女性も大いに活用してもらおうということで、2030年までに女性の管理職比率を 10% 以上にしていこうという、そういう形で進めているという状況です。で、業績ですけど、おかげさまで前回、この先週ですかね、この3月末の売上予想を1740億円、営業利益65億円、なんと一株当たりの利益を300円ということで、これはもうあの増配とかいろいろしていかないと、投資家さんから相当怒られるぞということで、前回発表させてもらった年間配当90円という形で発表させてもらった内容でございます。あと、まあコロナ禍で空気中のコロナウイルスを殺すっていうですかね、空間除菌機、こんなのも実はものすごく売れてますんで、こんなところも変わったところの商品でございます。まあ YouTube もこれ三和ちゃんって言って、なかなか我々あの一般の方に露出ができないんで、こう彼女に頑張ってもらってるっていう形でも進めております。あと健康優良法人でも表彰されました。はい、でそれでは皆さんが一番興味があるし一番お聞きいただきたい内容を最後にお話しさせていただきます。これがですね、当社がずっと進めてきたあの配当でございます。年間20円からずっと、まあ、去年までは40円という形です。でこれが配当成功です。 15% とか 28% とか、これ業績によってまあ配当成功っていうのは変わってきちゃうんですけれど、ここで一つだけ言いたいのは、従来は私たちは安定配当を目指すということをずっと言ってきてまして、この安定配当とは、まあ、約束は絶対できないんで、こういうこと言っちゃいけないっていう叱られてるんですけど、絶対減配しないということで、過去ずっとあの歴史的にも当社は減配したことはないんです。だから、今後もそういうことは頑張っていきたいと思っておりますが、さらにここにコミットメントとして25%から35%の配当成功を目標って、まあ、実際は下限としてという意味合いなんですけど、それで今回非常に業績いいので、90円ということの配当をさせていただいたという内容です。でこれも、まあ、絶対って言っちゃいけないって言われてるんですけど、これを今度は90円を今度は我々経営がこれを堅持してずっと皆さんにお約束して出していきたいということを我々は今後も目指していくということを特に言いたい内容でございます。まだまだ、純資産倍率がこれ今プライムのところでは1にしなさいと、今当社 0.7 倍ですので、まだまだ株価が低いと、あと PR が先ほど申しましたけど、日経平均が今日12倍ぐらいですかね、 12. 何がしかと思うんですけど 6.2 と、つまりなかなか世の中的に、ご理解されづらい、または露出度が低いもんですから、なかなか皆様にご評価いただけないということで、ここも日経平均並みの、日経平均並みの10になると株価が簡単に倍になるってことですからね、ということで、もうちょっと、これは私がもっとアピールしていきたいと。で配当成功が今 30% ですが、これもさらに上げるというか業績を上げていきたいということです。で、まあ、ここは皆さんぜひ配当利回りですね、まあ、これは当たり前のことですけど、まあ、株価がまだもたついてるもんですから 4.8% ということですので、まあ、もっと言うと株価はもっと上げなきゃいけませんよって裏返しのことになるかと思うんですけど、まあ、このような実態ですので、ぜひ皆さん当社を注目していただいて、いろいろあの見ていただきたいと思っております。過去の、ずっとあれですね、株価かな、ここはですね2019年ぐらいにずいぶん高値つけた時があるんですね。これ何かっていうと、世の中的にですね、なんかロボットブームみたいな一時起きまして、あのその業界の株がダーンと上がって、まあ、それによって、ブームが別にさ、今ロボットが本格的にこれからの時代になると思うんですけど、この時だけがなんかロボットをこうもてはやされた時があって、それに当社も乗ったということなんですけど、それが気がついたらあんまりまだロボット普及してないよねっていうことで、こう一緒に落っこってきちゃったんですけど、 ここから本格的なそういう時代来るというふうに理解しておりますので、まあ、この辺もぜひ言いたい内容でございます。以上でございます。
それでは社長、ちょっと一つ質問させていただいてよろしいでしょうか。はい、4月から始まる来年度、ちょっと23年3月期は、まあ、さっき先週決算を発表して一株利益300円という見通しを出されておりますけれども、4月から始まる来年度、これはまだ予算が出てない中でこういう質問をさせていただくのは本当に申し訳ないんですけれども、お聞きの皆様、やっぱりそれどういう事業環境なんだろうということって社長に伺いたいかと思うんですけれども、いかがなもんでございましょうか。
まあ、皆さん実はそこが一番お聞きになられたいだと思うんですけど、世界規模でやはりアメリカ中心に金利を上げてきたりということで、そのなんていうんですか、エンドユーザー商品、スマホがブレーキかかってるとか、中国もああいう形で、まあ、そういう意味で世界需要は、まあ、株価のことはもう最近需要と株価ってリンクしてないから分かりませんけど、私はそこは素人で、ただ世界の需要はやはりブレーキがかかると思います。ただしこれもね、ちょっと難しい、ちょっと言いづらいとこあるんですけど、やはり今我々のものを作る業界では中国をサプライチェーンから外すという動きが出てきておりまして、つまりこの間のロックダウンで中国で作ってたものが入らないで生産ができないということが各社もう痛い目にあっておりまして、したがって中国で作ってる生産のものを日本に戻す、またはベトナムに移すということが今活発に起きておりまして、生産拠点を動かすということはそこにまた自動化のをしなきゃなんないということで、まあ、新たな需要が発生するのではないだろうかと、事実そういう話も出てきております。まあ、そういう意味でそこの分は我々にまた追い風プラスになるであろうと見ております。それと2つ目が、まあ、冒頭の方では申し上げましたけど、やっぱり世界中で人件費の高騰ですかね。で、まあ、コロナ以降働く人がこう変わっちゃったんですかね。で、まあ、そういう意味で本格的なロボット需要が出てくるんではないだろうかというふうに今考えているところです。まあ、ただ一般的な全体ではやはりブレーキかかってますんでね。で、さっき申し上げたようにトイレットペーパーじゃないですけど、みんなもう在庫を抱えて、これは世界中で起きているところですんで、そういう調整は、一時は起きるだろうというふうに理解しております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。サンワテクノス IR セミナー、ご出演は証券コード8137東証プライム上場、サンワテクノス代表取締役会長兼社長の田中博之さん、聞き手はラジオ日経鎌田新一記者でお送りしました。田中さん、どうもありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。
IR セミナー、この番組は証券コード8137東証プライム上場、サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りしました。